バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第319回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日後輩にめっちゃ怒りました岸と、
先日ブレッキーのぬいぐるみが我が家に届いてご機嫌なモン吉です。
おお、疲れ様です。モン吉久しぶり。ブレッキーのぬいぐるみ Facebook かなんか写真見ましたよ。Twitter だったかな、あれどっちかで見たぞ。
そうですね、うん、まあ、両方にあげたんですけど、まあ、部屋のインテリア代わりにこう置きたくて、
ほうほうほうほう、
だけど売り切れちゃっててネットで買えなくなってたんですよね。
あ、そうなんや。
そうなんです。そしたら、うん、最近今年度バージョンのが出たので、あ、やっと出たわと思って、まあ、いつちょっとブレックスのホームに行けるかわからないので、ネットで取り寄せてしまいました。
なるほど。
まあ、そのうちストーキーとかも揃えたいんですけど、ちょっとまだ置く場所がですね、確保できてないので、ちょっとそういうスペースを作ったら、もうちょっと集めてみようかなと思ってます。
いいね、いいね。
はい。
なるほど。僕はね、
はい、
ちょっとね、後輩にイラッとしましたよ。
あら、
珍しく。僕あんま後輩に怒んないんだけど、
はい。
後輩から突然 LINE が来たんですよ。
はい。
なんか全然関係のない開志国際がね、ウィンター予選負けたよっていうこととか、
はい。
まあそんなこと話しながら、帝京長岡が勝ったんだよね、開志国際、全国のチャンピオンに。
おうおうおう。
地区予選で。で、まあそういうニュースを教えてくれてありがとうみたいな感じで話してて、
はい。
でも開志国際はウィンター出るでしょって入ってきたから、
うん。
あ、そっかそっか、まあ負けてもね、出てくるんだねという意味で、あ、そっかそっかって俺送ってんか。
はい。
で、その直後に、次12月はいつでしたっけって入ったわけ。
何がですか。
なるやんな、そういう風に、
はい、
今まで開志国際の話しとって、
はい、
次12月はいつでしたっけってなるわけ、
はい、
まあ、確かに間は1時間ぐらい空いてんねんけど、1時間半ぐらい空いてんねんけど、
はい、
急に次12月はいつでしたっけって入るわけ、
はい、
で俺はん、もしかして娘の試合をちょっと今度見れたら見たいなみたいなこと言ってたから、
はい、
12月やし、なんかそのなんか県大会や地区予選勝ってないしなと思いながら、もしかして娘の試合の日程聞いてるって聞いたわけ。
はいはいはい。
ほんなね、いい加減なこと言うんですよ。あ、それも行きたいから教えてくださいね。でも別件やって、
うんうんうん
うん、別のなんとかっていう集まりあったん、あれ何日でしたっけっていうね。ほんで、僕は、もう、君の言葉足らずにイライラすると。
はい。
もう君に反省の色がない上に、ひどい時は、こういうパターンが結構あるわけよ。
ええ。
で、君にはね、反省の色がない上に、ひどい時は、俺の理解力が低すぎる的な発言がもう許せませんと。
ええ。
もう、よってこのやりとりを拡散しますって。ええって返信。今拡散してるわけですよ。
はい。
で、もうクソ野郎がって、最後に吐き捨ててですね。で、今、こう、制裁を加えてるわけですけれども
。そうなんですか。
もうね、これはね、先輩に送る内容としてはね、冗談抜きで失礼やでって書いて、
うん、
もうなんか脱力しすぎててね、
はい、
もうめんどくささすら、香ってくるようなコメントですよってな。いうこと書いてですね、うん、そう、もうガチのやつ、お前が好きやから言っています、反省せいって書いてあってるかもう、まあキリ君なんですけどね、
はい、今の LINE もそうですか。
あ、今のもうキリですね。
ピロリンって
言ってましたけど、あ、これは違う人だ、これは全然違う人。 こういうね、ちょっと制裁を加えとかないとね。彼も最近ね、僕を後輩やと勘違いするほどズルズルになってきてるんでね。この場を借りて、ちょっとね、あいつのひどい態度をね、皆さんに知ってもらおうと思って。あんなに仲良さそうにね、会場で二人並んで座ってますけど、試合会場でね。実は僕がどれだけやり込められてるかと。僕がどれだけも彼にストレス 彼から受けているかというね、これをちょっと知っておいてもらわないと、もうともすれば仲いいんじゃないかなと思われたらちょっと心外なので次回ちょっと話しとれるけどさ、はい、もうちょっと前置き喋っていい？
はい、
あのさ、今回、まあ、バスケトークラジオは兵庫県協会主催のこのウィンターカップ予選にスポンサードしてるわけですよ。で今まで、まあ、チケット数枚一緒にねスポンサーさんに行って送ってくれてたんですけど、はいはい、今回行くとゲストのカードがあって、
はい、
でそのカードを下げて座る場所っていうのが、はい、もう何と言いますか、そのすごいなんか舞台の上に座らされるんですよ。あの役員とかが座る、協会役員とかが座るところと全然別のスポンサー席っていうのがあって、
はい、
でそこから見れるんですけど、
はい、
まあ、確かにすごく見やすくて、まあ、その体育館は上に上がっちゃうと見にくいんですよ。あのこうほら柵があって、
あ、
なんかちょっと嫌やなと思ってたんですけど、まあ、スポンサーはこっちですって案内されたところがどえらいとこやって、もう誰からも見られちゃうっていう、ものすごい目立つ。
エンド側？エンド側ですか？
もう両チームのベンチすぐ真裏って感じです。
あ、
うん、だから両監督の言ってることが聞こえる。
なるほどなるほど、
うん、でオフィシャルがなんかこちょこちょ言うてることまで聞こえるぐらい。
あのオフィシャルの真後ろのところってことですね。
真後ろなんだけど、そっから一段高い段を作ってくれてて、うん、すごくいい席だった。
それすごいですね。
これすごかったよ本当に、
うん、
だからね、もうこれを聞いてるリスナーの皆さんも、もしね、あのよかったらこの兵庫県協会にね、ちょっとスポンサードする値打ちあるんじゃないかなと思ってね、うん、いやすごくいい場所から見て、ほんで昨日ね、4試合見てきて配信したわけなんですけどね。モンキーさん聞いてくれた？まだ？
まだなんですよ。
あ、まだなんや。結構ね、しっかり見たからね、4試合。
リアルに。
うん、リアルに。
いただいてるんですね。
そう、だいぶ詳しく話しましたよ。
うん。
うん。そして、だいぶ前置き長くなっちゃいましたけど、今日が兵庫県予選の決勝だったのよ。
はい。
で、報徳学園と、科学技術高校のカード、決勝カードになったんですけれども、ちょっとこれね、僕ごめんなさい。娘の試合と被ってしまいまして、
はい、
行けなかったんですよ。もともとちょっとね、僕は娘との試合と被ってるんで行けませんっていうことだったんですけど、結果だけちょっとお伝えしてよろしいか？
お願いします。実は知りたいです。
あ、そうですか。
はい。
結果発表します。1ピリ16対6、報徳。2ピリ11対14、神戸科学技術、
うん、
3ピリ14対10、報徳、うんうん、4ピリ12対9、報徳。トータルスコアは、うん、報徳53に対して神戸科学技術39という、もうめちゃくちゃロースコアの決勝戦となりまして、うん、で兵庫県のチャンプは報徳学園ということになりました。
はい、
うん、おめでとうございます。報徳学園の皆さん、関係者の皆さん、それから田中先生、おめでとうございます。で今日ね、もう詳しく見てないからね、喋れないのよね。
うん、
まあでもね、結果だけはお伝えしたいなと思ったので、ここでお伝えしたいと思います。
スコアだけ見てても本当にいい試合なのが分かりますね。
そうね、
いやこれね、
うんうん、
まあ後で話しますけど、
うん、
B リーグの試合見てても、
うん、
やっぱりね、うん、強いチーム同士がやると、
うん、
ロースコアになる傾向って高いんですよ、強いんですよね。
なるほど、そうなんや。
やっぱり強いチームってディフェンス、
うん、
から、
あ、今飛びました。強いチームって、
はい、強いチーム同士、強いチームってディフェンスもいいから強いわけじゃないですか、結果としては。
うん、うんうん
うん、はい、だからやっぱり矛盾じゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱりこうどっちもどっ強い、ディフェンスも強いチームとオフェンスの強いチームがこうガチでぶつかるから、
うん、
やっぱりなかなかこう綺麗にテンランアンドガンみたいな感じにはやっぱりなりにくくて、結果ロースコアになるというか、だから本当に首位のチーム同士が対戦した時に、もう80後半88対89とか、90何対90何とかっていうのはまずないんですよね、オーバータイムとかじゃないかと。スコア見ててよく感じることなんですけどね。
なるほど、
もちろん例外もあるんですけど、比較的やっぱり、ロースコアが多い。
なるほどね、
はい、
やっぱりこうかな、あのハーフコートのバスケットに持ち込まざるを得なくなるかな、簡単にこうほらアタックできなくなっちゃって、結局そのハーフコートのバスケットで時間ギリギリまでやっぱりチャンスがなかなか伺えないみたいな、
まあ、ディフェンスが激しければ運ぶのにちょっと時間かかって、まあ、そのセットオフェンスもそんなに形を作れずにシュート打つ羽目になるとか、結構お互いにオーバータイム取る回数が結構多いなんていうのもあるでしょうし、ただ私が言うロースコアっていうのは今のその鍵コート、ホートコートのロースコアじゃないですけど、まあ B リーグでいうロースコアってやっぱ60何対50何とか、60何対70いくつとか、まあそのぐらいの比較的ロースコアっていう言い方にちょっと訂正はしますけど、まあそういう感じが多いかなっていうのは、感じますよね。
なるほど、
だから逆にね、ツイッターとかで私結構今どんどんね、発信したりとか、まあいろんな人のフォローしたりしてるんですけど、ある試合を見に行った人が、そう B リーグつまんねえ、シュート全然入んねえしとか言ってつぶやいてる人がいたんですよ。でもその試合って結構強いとこ同士の試合なんで、だからすんなりこう点数が入らないからつまらないっていうね、まあこう純粋にこうバスケットのこうやっぱすごいプレーを見たいっていう形でこう来てる人からすると、あ、そっか、つまらなく感じる人もいるんだなっていうね。
なるほど、
ずっと私もこういう目線で見てるから何言ってんの、面白いじゃん、こんな面白い試合ないよっていう感覚で見てた試合を、あ、そういう目で見てる人も結構いるんだなっていうのをね、
なるほど、
感じましたけれども、
まあな、でもあれちゃう、モン吉がマニアすぎるんちゃう、
まあ、完全に目線がもうそうですよね
知らない間にな、
もうここでこの選手使うかとかね、もうあくまでそういう目線で見ちゃってますし、
そうやろ、
どっちかっていうとやっぱディフェンスのすごい選手に目がいっちゃうってのありますね。見始めた人はそっち行かないですよね。
そうやで、
それってディフェンスがすごいってのはオフェンスが下手って見えちゃうじゃないですか、多分ですけど、
そんな気する、達観してないとそこまで分かんないよ。
そうなんですよね。あとはその今、琉球のキングスにいた橋本選手みたいな選手が、厳しく激しくディフェンスやるんだけどバシって手叩いて結局ファール取られちゃうと、なんかこうおっちょこちょいな人みたいに見えちゃうからね。多分そんなところなんじゃないかなって、
なるほど、
感じたりはするんですけど、まあいろんな楽しみ方があって、
そうやね、
まあ、そう考えると、そんなに強い、その結果としていつも上の方にはいかないんだけども、まあ、人気があるチームとかも、まあ、中にはやっぱあるわけで、そういうチームのファンの人が結構ね、いるのもわからないでもないなっていうふうにも感じるようにはなってきましたね。
なるほど、優しくなってきたね、モン吉も。
いやいや、なんかなんでこのチームはこんなにファン多いんだろうとか見てると感じることとかもやっぱりあるんで、そういう人たちのツイートとか、実際ファンの人とかに話聞いたりしてみると、ああでも確かにあれそれは面白いよねっていうところはやっぱりよく見てたりとかっていうのはやっぱりあるし、いいですね。
ちょっと待って、モン吉。
はい、
今度女子を紹介しとかないと。
ああそうです、そうです、どうなったんだろう、サンダーバーズさんの
女子はね、1ピリ24対19、
あ、どことどこですか？
あ、ごめんなさい。決勝カードは市立尼崎対神戸龍谷というカードになってます。
お、二強同士ですね。
うん。
鉄板。
そう。
言っちゃいけない。 でもそういう印象を私は持ってましたけど、う
ん、それでいいんですよ、
うん、
1ピリ24対19一山、
うん、
2ピリ19対16一山、3ピリ14対14、うん、4ピリ18対20神戸龍谷、トータルスコア75対69の6点差で一律尼崎。
いい試合、
ナイスゲーム、
男女ともにいい試合ですかね。
そうやね、
うん、そっか、一山出るか。
一山出ますよ、やっぱり。昨日もね、昨日もキリ君と、まあ、ちょっと話したんですけど、
はい、
僕ちょっと5番の選手のリバウンドの嗅覚が大好きですっていうね、めっちゃいい選手いますわ。ド派手じゃないんだけど、インサイドアタックがもうすごい上手い、
うん、
あの女子特有のゴールに正対してリムの下で打つみたいなことはもうない、ね、
はいはいはいはい、
うん、絶対片手でボール持ってるみんな、
うん、
だからリバウンド取ってからのセカンドショットとかちょっと難しいところもフックで打ったりさ、
うーん、
もうちょっと一昔前の女子ではないよっていうようなところ
です。まあそうですよね、
うん、まあすごくいいチームですよ。
なんかアンダーの試合とかもね、ついこの間、準優勝したのかな、昨日かなんか中国相手、ああいうのもね、私もやっぱしょっちゅうこうやってライブかなんかで放送されるので、チラチラ見ますけど、随分、やっぱりそういう、まあ、片手のワンハンドのプレーというかね、
増えてきてる
っていう印象はありますね。昔そんなステップやんなかったっていうのをやるとか、
ま
あ、個人的にスリーポイントは昔ながらの、 あの両手でピュンって早く打つの好きですけどね、でもそれ以外のところは随分やっぱり器用だなと思って、男でも抜かれちゃうかもなとか、そういう風に感じるプレーなんかも結構、まあ、いわゆるトリッキーというか、そういうのも随分増えたなって
思いますね。日本も上がってきたんじゃない。
それはなんかね、トップリーグよりも比較的このアンダー世代の方が見てて感じるっていうか、
そうなんや。
いや、私の単なる勘違いかもしれませんけど、なんかね、そう感じますね。
いい傾向じゃないの。いい、いや、そう思います。兆しのような気がするよね。
だ、大人になってからそんな変えられないから、まあ、今のそのアンダー世代っていうのはやっぱ小中学生ぐらいの頃から多分そういう教育受けて、今こう花開きつつあるというか、そんなところじゃないかなと思うんですけど、
ね、なるほど、
うん、
ありがとうございます。
いえいえ、
このね、2018ウィンターカップ、僕良かったなと思うのは、本当なんかね、やっぱりね、小室デイビッド選手ですよね。
ファール減りました。
ファール減ってるのよ。
お
ー、ほんでやっぱり兵庫県のレベルが上がったように見えますよ。
ああ、なるほどなるほど。
だからこれ全国本当楽しみやなって思うし、やっぱりその彼だけじゃないしね、報徳。他にも大きい選手、平均的に大きいしね。
まあそうですよね。大きい190代の選手はそもそもね、何人もいますもんね。
そう。それから石本選手早くなってました。
早くなってた。
早くなってたというか、走るようになってた。すっごい。
そこで一番前走っちゃう時もあるみたいな
感じ。前走ってる時ある。
すげえ。
いいよいいよ、あの選手やっぱり。
ちょっとあんま取り上げすぎるのもなんですけど、そのなんか若干前よりスリムになったように見えるとか、例えばそういう部分もあるんですか。
別にフィジカル落としてるってことはないですよ。
へ
え。別にぽっちゃりしてるわけでもないし、あのまんまのフィジカル落とさず動くようになってました。で、僕もずっとバストラでもうしつこいぐらい石本選手ファンやって言ってるじゃないですか。
はい、
で、今回ちょっと帰りに偶然お会いすることができまして、まあバストラの騎士ですと。
はい、
もう石本くんちょっといつも応援してます。握手してくださいって言って握手してもらってね。で、応援してるよって言って帰ってきました。
確かあれですよね。あの、報徳はあと、キャプテンの丹羽くんとか、丸山健人くんとか、
丸山健人くんとかね、丹羽くんとか、ね、
と7番だか8番のかには190近くのなんかこうバランス良い動きをちょっとオールラウンダーっぽく動くことが、
多田龍太郎選手かな、
かな、
うん、
そうですね、あの辺とかも、うんうんうん、あれでもっと鋭いドライブとか増えたらもっとすごいことなんだろうなっていう、
そう、
うん、感じはするし、
うん、
うん、まあデビット君いるわけだから、やっぱりロースコアにね、今日の決勝みたいに、
うん、
ロースコアに持ち込むことができれば、
うん、
大物食うチャンスあるんじゃないかなって気しますよね。
そうそうそう、そういう期待を持ってるんですよ。
うん、
うん、
それはすごい感じますね。
で、あとね、練習の時からやってるんかな、やっぱりデビット選手いるから、
はい、
スクープショットとか、
うん、
ティアドロップみたいなのとか、
あ、
フローターとか、
うん、
上手な選手が多い、
まあ、それは全体的に増えてきたような感じはしますけどね、
うん、特に報徳多いような気がする、上手やなと思う、
うん、
やっぱ普段であの高さで練習できるっていうのは本当にいいですよね。
うん、そっか、
そう、パスの奥行きというか、
うん、
空間の認識もちょっとやっぱり報徳のガードは高いような気がします。
それはいいですね。
空間認識のレベルがちょっと違うような気がしながら見てたんですけど、うん、そう見えただけかもしれないですけど、
うん、
僕はそういう風に感じましたよね。
ただ、うん、いわゆるその本番、
うん、
今回武蔵野森体育館でしたっけ。
そうそうそうそう、
1回アルバルクが
調布のね、
うん、1回使ってましたね去年。
あ、そうなんや。
はい、
どんな体育館の。
いや、あんまりでもね、
うん、
そんな大きな体育館じゃないような気がした。いろいろ総合公園みたいになってる中に、
うん、
体育館もあるような感じなんですよ。
あ、そうなんや。
ただ私その試合を見に行ったわけじゃないんですが、
うん、
ただその B リーグでやった時は、
うん、
席数が他の体育館に若干少ない印象で、だから売り切れるのも早くて、
うん、
だから買えなくていけなかったんですけどね。どうなんだろうなと思いますけど、でもそこに指定されるってことは、
うん、
コートを3面とか4面とか取れるっていうことなんですかね。
そういうことなんやろな。
大きいのかな、何なんだろう、ちょっとそこは私もわからないですね。
そっか、宿題、
うん、
これ、
はい、
みんなもこの神戸の人とかも、
うん、
体育館どんな感じってよく聞かれんねんけど、すいませんわからないです、またモン吉に聞いときますって言ってるの。
ちょっとね、
うん、
行き方は不便です。
あ、行き方
じゃないですからね、
うんうんうん、ちょっと体育館の内容と、
はい、
ちょっと詳しい行き方、宿題、
わかりました、
お願いします。
ちなみにそのインターカップに、
うんうん、
出れるチームの中で、
うん、
波乱が起きたっていうのが、
うん
うん、茨城県ですね。
茨城県ね、うん、ちょっとさ、ここを紹介していこっか。
そう、まずここだけはちょっと私も、
うん、
結果見てちょっとしてたんで先に勝手に喋っちゃうと、
うん、お願いします。
まずその土浦日大対取手にこう、
うん、
でこれそもそも監督が親子対決なんですよね。
え、そうなん。
要は土浦日大の監督はね、
うん、
佐藤豊先生って昔からの土浦日大ずっと作ってた方じゃないですか、
うんうん、
なんか校長になられてから一旦ちょっとそちらの業務が忙しくてチームを離れたら、
うん、
弱くなっちゃって、弱いっつってもまあ全国出ても1回戦で負けちゃうとか、
うんうんうん、
まあ、あるいは、他に強い例えば筑波秀英とか霞ヶ浦とか、
うん、
まあそういうチームにですね、
うんうん、
あとそれこそ取手にこうに負けちゃったりして、
うん、
出れない時がちょっと続いちゃったんですよね、
うんうんうんうん、
でその後また佐藤豊先生が戻ってきてから、
うん、
平岩くんとか少年たちがいたぐらいの頃からまた戻ってきて、
うんうん、
そこからまた土浦がまたずっとこう強い位置を、
うん、
まあずっとキープしてたんですけど、
うん、
でそのちょうどね私たちと同じ代、
うん、
年齢は私の一つ下なはずなんですけど、
うん、
佐藤豊文くんっていうのがいて、
お
う、うん、まあ、土浦日大でもキャプテンやってて、
ほうほうほう、
で、その後筑波大でもキャプテンやってて、
うんうんうん
うん、でその彼が、
うん、
取手にこの先生になって顧問になって、
うん
うん、で親子対決になったわけなんですよね。
おお、そうやったんや。
うん、でとうとうお父さんのチーム倒しちゃったと。
そうやったんや。
顔も体格もそっくりですよ親。
あ、そうなの。
いや、こんなこと言っちゃいけないから。
いやいや大丈夫でしょ、うん、
顔も体格もそっくり。
へえ、うん、
これちょっとね面白いですよね。
なあ、
去年とかもなんかね、うん、どうやって止めるんだっていうような選手が必ずいて。
そうやね、
うん、
高原誠也選手とか
去年言ったら。そうですね、うん、あと天翔、杉本天翔とかね、決勝まで行ったりもしてたわけですからね、
うん
うん、まあそういう時代もあった中で、うん、まあ、能代工業でさえ負けちゃうこともあるわけですから、それは土浦日大だってね、
うんうん、
そういう時あってもおかしくない。
そうやね、
うん、逆に今言った能代工業が今回実はウィンターカップは3年ぶりっていうことで。
ああそうなんや。
そう、3年前に、
うん、
要はあのベスト4まで行った年があって、
うん、
その時ぶりなんですよね。
あ、そう。
その後は平成に負けちゃったりとか、
あ、まあそうや
った
ね、
いろいろそういうのがあって、
うん、
ウィンターカップ実は3年ぶりっていう、ね、そのまあ、新聞だかネットだかに書いてあって、
うん、
あ、そっかウィンターカップそうなんだと思ってみたりとか、
うんうんうん
うん、これはねちょっと面白くなりそうだなっていうのはありますね。
そうだな、本当。
なんかあと他の都道府県は、あと今日まさにいろいろありましたよね。
今ちょっと見てるんだけれど、
うん、
これバスケットボールラインさん上がってないねんな、結果が。どうしたんやろ。
一つでも知ってるのが福岡ですけど。
福岡に行く前にちょっと北から見ていってんねんけど。
あ、そうですね。
北海道も今日決定してるはずで結果なし。それから青森は28日に結果出てるけど結果なし。岩手は28、宮城も21、それから秋田は28、秋田は今紹介してもらったけどね、うん、山形も28で福島は29、はい、今言ったのは全然結果載ってないね。で茨城は21で結果載ってて、男子は1位が土浦日大を破って堂々優勝した取手二高、うん、2位が準優勝土浦日大、女子が1位土浦日大、2位が明秀学園日立、
うん、
うん、栃木も4日、今日結果が出てるんだけど乗っていない。群馬も乗っていない。埼玉は1位が小中深谷、
うん、
2位が埼玉栄、
うん、
で女子の1位が翔平、
うん、
で2位が山村学園。
ああ、なるほどなるほど、
うん、千葉の男子が、日体大柏で、2位が八千代松陰。
八千代松陰ね、
イン
ターハイいいとこ行ったんですけどね。
なあ、
ちょっと残念ですね。
なあ、それから女子の1位が昭和、
うん、
2位が千葉英和、
はいはいはい。
で東京都はまだ、女子もまだで、神奈川男子が東高、2位が横浜政府、
うん
うん、で女子がアレセイヤ湘南、
はい。
で何沼、これ、
あ、公家沼です。
公家沼、
はい、
うん、そういうところかな。で山梨も乗ってません。長野、
市川、山梨は確か市川だったと思う。
あ、そうですか、
はい。
お、長野県が、はい、男子1位が東海大諏訪、
はい、
2位が松商学園、
うん、
で女子の1位も東海大諏訪、2位が長野一律長野、
うんうん
うん、新潟も乗ってない、富山乗ってない、石川が金沢学院、2位が北陸学院。
そうですね、金沢が
ね、
ね、
うん、で女子の1位が津幡、やっぱ津幡だよね、
うん、
2位が大鳥、
なるほど、うん、
で福井が乗ってない、岐阜も乗ってない、岐阜はまだ、それから静岡まだ、うん、愛知もまだ、三重は今日だけど乗ってない、で滋賀も今日だけど乗ってない、京都は乗ってない、大阪は近代付属だって男子。
あ、そうでしたね、
うん、で2位が大塚で、女子の1位は大阪薫英、うん、2位が大阪桐蔭ということになってますね。
ああ、これは組み方勝ちましたか。
なるほど。ちょっと当院は去年強くてメンツがまだ若かったんかな。
そうですね、竹原レイラ選手とかね、
うんうんうん、
いましたもんね。そう、あの時の選手がほとんど3年生だったからっていうのもあるかもしれないですね。
うん。で、兵庫県の男子が報徳、まあ、ちなみにここには載ってないんですけどね、まだ報徳、うん、2位が神戸科学技術、女子が市立尼崎、うん、2位が神戸龍谷と、
うん、
から奈良まだ、それから和歌山まだ、
うんうん、
鳥取は乗ってないけど女子の1位は鳥取城北。
おお、よく出てきますよね。
ねえ、最近ね、
うん、
出てきますよね。ちょっと男子は分かんない。
そうですね、
島根も今日だけど乗ってない、岡山も乗ってない、広島の女子だけ乗ってますね。広島女子はこれ1位が観音、
お
で2位が広島商業、
うん、
うん、
広島はねよく出てくるチームですけどね。
ね、
うん、
うん、男子乗ってないねんな。
うん、
山口はまだ、徳島はもう終わってるけれども乗ってない、
まあ、山口はねおそらく豊良じゃないかと思いますけどね。
豊良か。香川も乗ってない、愛媛乗ってない、もうなんか乗ってないとこだらけやな、うん、福岡お願いします。
福岡が、福岡第一対福岡大濠。
あ、そうだ、
これね、
これ第一が勝ってんな。
そうなんですよね。
うーん、
まあ、ポイントガード対決もね、川村くん対中田くんとか、
う
ん、
うわー贅沢、
贅沢ですよ。こんなのベスト4で対戦するレベルですよね、全国が。
うん、
うん、まあお互いがいるからお互い強くなれるっていうね。
うん、そういうことや、
うん、っていう、うん、
うんうんうんうん、
なんかね、なんだったっけな、誰かの記事を読んだんですよね、
うん
うん、なんか大堀もやはりその福岡第一を倒すために、あ、敦賀先生かなんかのコメントだったかな。
ああ、僕それコメント返して書いた、コメント
敦賀先生に。あ、でしたね、なんかプリンストンを使ってるってことでね、
うん
うん、プリンストンっていうのはまあ、ざっくり言うと、
うん、
全員がボールマン以外の選手もこう常に動き回って、
うん、
結構裏を狙うプレーなんですよね。
そうやね、
まあ、裏というかバックドア、
バックドアね、うん、要するにいわゆるローポストが高い位置か、もしくはもうローポストなしにして、
うん、
下の方開けるんよね、スペースを。
そうですね、
うん、
なかなかね、うん、それをいざ本当に機能させようと思うと、
うん、
ワンプレーだけそういうのやるならともかく、
うん、
常にその動きをし続けるっていうのはなかなかね、
うん、
大変なものだと思うので。
そうやんね、すごく複雑なモーションオフェンスとも言われて有名ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あれ頭良くないとできない
ね、え、
うん、ちょっとね見る機会あったらちょっとフルで見ようと思ってます、これ動画で。
ああいいねいいね、うん、これまだ上がってないんかな YouTube。
うん、まあそのうち誰か上げてくれるんじゃないかと思うんです
けど、ね、ここは絶対上がるよね福岡は。
うん、
うん、まあいい情報ありがとうございます、それ僕も勉強しよう。
はい、
佐賀が来て、あ、上がっています。男子は佐賀東、
はい、
女子は佐賀北。
なるほど。
うん、で長崎乗ってない、熊本は九州学院、
うん、
阿部選手が出たとこかな。
九州学院はね大体1回か2回は勝つんですよね。
うん、
うん、
女子は熊本国府、ここもね、
はいはいはい、
国府
出てきますね。
うん、から大分、別府、溝辺学園、
あ、別溝辺学園ですね、
うん、県立日田が2位になってますね、
うんうんうんうん、
で女子は県立中津北、
あ、中津北よく出て
きますね、ここよく聞くよね。で2位が桐蔭、
うん、
宮崎県、延べ学、は
い、来ましたよね、
うん、男子延べ学来たね。2位が県立小林で、女子の1位が県立小林、2位が延べ学と、うん、
男女ともに同じカードか。
うん、本当やな、
まあ、女子は小林がもうずっと強いですけどね。
うん、ここ強いよね、うん、 そして鹿児島が乗ってなくて沖縄、
これ富城ですよね。
そう、1位富城で2位がコザ。
なんかコザの指導を、あの有名な、何でしたっけ、あざと先生がしてるって話をちょっと聞いたことがあるんですけどね。
あ、そうなんだ。
もう先生のね職は引退されてて、今外部コーチ的な形で、ただそれ聞いたのは去年かなんかだったの話だったんで、今年はどうなのかは分からないですけどね。でもね、あの沖縄のそのベスト4の試合とかを以前動画で見たんですけどね、もうなんかどっちがどっちのチームだか分かんないぐらい、似たようなバスケするっていうか。
ああ、そうなんや。
もうずっと走り回ってて、もう本当になんかすごいですね。かといってそんなにこうめっちゃ高い選手ってやっぱりいないんで、体の能力をもう本当フルに使って、全身で表現するというか、だからもう本当に見ててこう息が止まるというか、なんというかもうちょっと悪い言い方すると見てて疲れちゃうぐらいの、あっち行ったりこっち行ったりがすごく激しい印象を受けますね。
昔から伝統的にそうじゃないの。
まあそうですね。
ちっちゃくてよく動くというイメージやわ俺も。
まあそれはやっぱ今も変わってない感じしますね。
女子が西原と書いてサイバル、西バル、
どうなんですかねこれ、西原なのかサイバルなのかちょっと分かんないですけど、ここもね前から強いですよね。
ああそう、
はい、
これが女子の1位で2位が日本ウェルネスだって。
はい、
そんなとこですかね。ちょっと分かったとこだけをザラザラと紹介しましたけど、はい、すいません長くなりまして。これと今日僕の方から最後になります。僕は今日ねウインターカップの兵庫県予選行けなかった理由は神戸市の新人戦があったからでございます。
はい、
でそこに娘が出ておりまして、そこを応援しに行ったり、あとやっぱりね教え子がどん出てるんで、
はい、
その教え子たちを応援しに行っておりましたよ。
もうそういうのが毎年出てきますよ岸さん。
そうそうそうそう、やっぱ楽しかったな。
てか決勝の両チームに教え子がいる、ああもうどっちにしたらいいか分からんみたいなのがもう毎年これから続くんじゃないですか
ね。え、
贅沢ですね。いやまあ、それだけの努力をされてるというか、
嬉しいよね、
もちろんそういう、ね、働かれてるからですけど。
いやいやいや、
でやっぱりね指導者、特にクラブチームみたいなところでやっぱ指導してる知り合いの方なんかは、やっぱりよくねそういうこと言ってますね。
ああそうなんや。
どっちのチームにもこういるからもうどっちも頑張れみたいになっちゃうっていうか、こっちのコートで女の子の教え子が、こっちのコートで男の子の教え子がそれぞれとか、
そう、
もう途中で場所移動するしかないとか、会場移動するしかない、両方見たいからなんて言って、神奈川でそういうのやってる人なんかもそんな風にして追っかけたりしてますよ。
そうなんや。
うん、
いや今日なんてねもう一つそれに複雑で、
はい、
娘が混ざってて
そうですよね。
ね、はい、で両チーム合わせて8名がコートに立ってるシーンとかありましたよ。もうどっちも頑張れっつって
それちょっと兵庫県の未来、バスケの未来はちょっと岸さんの体調の、
いやいやいやいやいや、そんな大げさなもんじゃないけど、いや楽しかったのよ本当に。
そりゃそうですよ。
で負けた方は悔しいけどね。それでもやっぱりね負けることがないと次の勝ちはないじゃないですかやっぱり、悔しさってその次の勝利への第一歩やと思うし、そういう、推進力になっていくと思うので、やっぱり負けて悔しいって言ってこうネガティブに沈み込む方じゃなくて、這い上がる方にねやっぱりみんな考えてほしいし、でその悔しさをバネにって言ったらもう本当になんか平坦な言い方になってしまうかもしれないけれども、そういうポジティブな負けにしてほしいな、
そうですね、
と思いました。ですです。今日見てたのは負けちゃったんだけど、永田中学校の選手 で教え子の子なんかすっごい頑張っててね、
うん、
なんか嬉しかったな。1年生なのまだ中学、
うんうん、じゃあそれでも試合出てるってことですか。
そうそうそうそう、それで試合出て相手のエースをがっちりついてるんやけど、上手やったわ。それとかね、ちょっと性格的に難しそうな子だったんですよ、うん、入ってきた時、
うん、
でその子がすごくこうね、だんだんだんだん変わってきてくれて、
はい、
目に輝きが出てきて、ああいい感じやなと思ってた子が、2年、その子は2年生なんですけど、
うんうん、
港川中学校に所属しててね、
はいはい、
もうむっちゃ活躍するんですよ、
うん、
うん、すごく元気に、なんか楽しそうにバスケットしてて、あ、よかったなと思って見ていました、はい、うん、今はね兵庫県じゃないわ、神戸市で、何チームかな、71チーム男子、
はい、
残ってるところは港川中学校、それから東部拠点、それから、うん、伊吹台、
うん、
それから舞妓、
うん、
そしてどこだ、はい、出てきました、ひばりが丘、
うん、
から大原、
うん、
それから山田、塩屋、うん、っていうチームが残ってますね。
なるほど、
うんうんうんうん、そしてそして女子の方が、はい、オブ、
あ、オブ中ね、
はい、西武拠点、はい、
うん、
からスズラン大の西大の本山みなみと宇多敷山、うん、それから高潮中学校、
お、高潮ですね、
うん、あ、知ってる、高潮中学
校覚えちゃいましたよ、
うん、
去年の時の話で結構出てきたじゃないですか。
あ、出てきた出てきた、
うん、
それから本多門中学校、
うん、
という8チームが残っております、うん、女子はね若干少なくて63チーム、
はいはいはい、はい、
うん、男子は71チームということになっておりますけどね、うん、うん、そこまでをちょっと今日は紹介したかったのでございます。
了解です、
以上です、
はい、
でこっからはモンビーをちょっと教えてくれるのかな、僕に、
はい、
うん、ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
まず現在、
うん、
ちょうど本日をもってのこう勝敗なんですけど、
おうお
う、うん、結構ね、うん、まあ予想外のところもちょっとその辺のところから話をしていけたらいいかなと思うんですけどね。
おうおうおう、お願いします。
はい、まず東地区、
うん、
まあ、各地区6チームずつあるわけですけど、
うん、
まず1位が栃木10勝2敗、
うん、
2位が千葉ジェッツ同じく10勝2敗、うん、まあ、直接対決で栃木が勝ってるからということで栃木の方が上ってことなのかな、これは。
ああ、なるほどなるほど、同率やもんな、
はい、そうですね、
うん、
で3位がアルバルク東京で8勝4敗、
うん、
で次が、レバンガ北海道4勝8敗、
うん、
次が秋田で3勝9敗、
うん、
で、最下位がサンロッカーズ渋谷2勝10敗。
どうした
どうした、これサクレ
ー
ベンドラメ、これ選手はね絶対もっと上に行けるレベルなんですよね。ましてやヘッドコーチももうずっと連敗が続いてたんで、
うん、
勝久ジェフリーヘッドコーチが、ね、チームを去り、
うん、
アシスタントコーチでいた伊佐、
うん、
さん、以前、そうですね、以前、うん、あの琉球のね、
うんうん、
ヘッドコーチもされてた方なんですが、が、アシスタントコーチからヘッドコーチという、
うん、
割と最近この多いこの流れ、
うんうんうんうん、
大体連敗が続くと体調不良という話になり、
うん、
代わりにアシスタントコーチが指揮を取ります、
うん、ちょっと
よく、で、その次の時からは、そのままヘッドコーチにみたいなね、
うんうんうん
うん、最近ちょっとこの流れが多いんですけど、
うん
うん、まあそんなような感じでちょっと流れの悪いサンロッカーズで、
う
ん、
そうだな、
そうですね、
うん、
で中地区、
うん、
1位、
うん、
新潟ルビレックス、
おお、
これね、
すごいやん、
8勝4敗、
うん、散ってるね、しかも星が8勝4敗かよ、
うん、
うんうん、
まあ、ちょっとね潰し合いが多いのか、2位が川崎で7勝5敗、
うん、
3位が、三河で7勝5敗、
うん、
でその下が、富山で7勝5敗ということで、まあ僅差で4チームが団子になってるんですけどね、どこと対戦するかっていう部分もあるんで、
うんうんうんうん、
まああんまり差がないっていう感じですけど、
そうやね、
うん、で4位でここでちょっと差がついて4勝8敗、
いやーまだ全然、
うん、3円、
うん、
で、最下位が、横浜ビーコル3勝9敗、
うんうんうん、
まあこれもね、うん、どこの5位と6位はいつ入れ替ってもおかしくない感じですね、
う
ん、
そうやね、
まあちょっとねウィスマンヘッドコーチ元ブレックスのね、
うん、
ヘッドコーチが今 B コロのヘッドコーチやってるんですけど、
ああそうか、うん、
なんかの記事のインタビューで、
うん、
私は今までずっと長い間コーチをやってきたがここまでディフェンスができないチームは初めてだと、
マジで、
うん、まあ、ちょっともうちょっとこう言葉はあのあれ違った言い方してましたけど、うん、ケツもそういうこと言ってましたから、
ああそう、
だから今も1からやってて、
うんうんうんうん、
で B コロの試合見るとゾーンなんですよ、
だ
要はマンツーマンでの激しいディフェンスが今できる状態じゃないから我慢してゾーンをやってるという、
なるほどなるほど、
プロとは思えない、
うん、ほうほうほう、
流れになっておりますよね、
もう
そうせざるを得ない状況だと、で西地区、
うん、
琉球、
うん、
10勝2敗、
おお、
で次が同じく10勝に入る名古屋、
うんうんうんうん、
ダイヤモンドドルフィンズ、
うん、
元三菱のところですね、
はい、
で3位に京都ハンナリーズ、
うん、
で4位にそれが7勝5敗、
7勝5敗ね、うん、
でここちょっと開いてますね、
うん
うん、で次がまたちょっと開いて大阪で4勝8敗、
うん、
で次に滋賀で3勝9敗、
うん、
で最後が福岡1勝11敗
辛いな福岡、
これね全然勝てなくて9連敗かなんかしたんですよね、で3部かあの B3 から B2B2 から B1 ってずっとこう連続で上げてきた河合ヘッドコーチが、
うん、
まあ、まあ切られるというかなんというか、
うん、
まあそう対談するという流れになり、でその時にアシスタントコーチにいた、
うん、
以前、どこだったっけな、名前が出てこないな、
薄井コーチ、
あ、外国人の、
ボブナッシュ、
ボブナッシュですね、
うん、
なんでボブナッシュがアシスタントコーチなのかっていうような疑問があったので、
うん、うん、ボビーナッシュ、
ボブナッシュだったと思うんですけどね、
2人いるよボブナッシュとボビーナッシュ、
あらそうなんですか、
うん、ボブナッシュアソシエイトコーチ、ボビーナッシュアシスタントコーチだった、
あ、それは親子です、
これ親子、
親子だったね気がします
ね、ああなるほど、
はい、はい、それでチームを、うん、まあ率いる形になったようですが、
なるほど、
うん、ちなみにこの福岡ね、
うん、
以前私が何度かお話ししたそのチェアを切ってどうのこうのって話に一回なってましたけど、
うんうんうん、
私がツイッターで結局その件どうなったんだろうっていうふうにしたらですね、
うん、
答えてくれた方がいまして
、お、
結局あの後社長とかといろいろ話し合って、
うん、
そのチアのチアリーディングのチームの名前を変えて、
うん、
一応同じようにチアと、
うん、
あとその他演出を増やすみたいな形でやることになったということなので、
なるほどなるほど、
うん、普通にチアリーディングはいるそうです、
なるほど、
うん、
うんうんうん、よかったよかった、
はい、まあ、これが B1 ですね、
うーん、
で、うん、そうですね、あとは B2、
うん、
いっちゃいましょう、
いっちゃいましょう、
これ東地区、
うん、
1位仙台、
はあ、東一戦で、はい、
10勝3敗
10勝3敗、
うん、2位茨城ロボッツ、
うんうんうんうん、
10勝4敗、
うん、
でそこでちょっと空いて群馬、
うん、
6勝7敗、
うんうんうん、
次が山形で5勝8敗、
うん、
福島が4勝9敗青森が4勝9敗、
うん、うん、
仙台がやっぱちょっとね去年 B2 でもあまりうまく勝てなくて、
うん
うん、かなりちょっと良くない流れだったみたいですけど、
うん
うん、今年は割と調子がいいようで、
そうだね、
うん、
うん、名門やもんな仙台 AT ナイナーズ、
まあ去年はねちょっと同じ地区にやっぱりこう B1 に昇格した秋田もいたんで、
うんうん
うん、なかなかこうぶっちぎるようなことはできなかったっていうのもあると思うんですけどね、
うん
で中地区、
うん、
これが私も全然予想できなかったんですけど1位が信州、
うん、
信州ブレイブウォリアーズ11勝2敗、
すげえな、はあ、
で2位が、ファイティングイーグルス名古屋、これ10勝3敗、
うん、
でその次が、アースフレンズ東京 Z8 勝5敗、
うん、
で次は金沢サムライズ4勝9敗、
うん、
でその次にやっと西宮ストークス3勝10敗、
あそうか、
で同じく今度最下位に、八王子トレインズ B トレインズ3勝10敗と、
うんうんうん
うん、これねちょっとびっくりしたのが、あのずっとこうどこ行くんだろうってみんなストークスファンの方はみんなこう気にしてたと思うんですけど、あの岡田選手ね、
うん、
同じ地区の八王子に行っちゃったと、
そういう、
まあ、行っちゃったっていうのも失礼ですけどね、うんうんうん、まあ、あの八王子が獲得したということみたいで、
うんうんうん
うん、でねストークスは私もずっと気になってて、
うんうん
うん、まともにゲームは見れてないんですけどね、うん、やっぱこうボックススコアとかいろいろ気にしていろいろ見てたんですけど、
うん、
やっぱね勝った試合は、
うん、
堂原選手が点取ってますね。
あそうなんや、
堂原負けた試合って堂原選手があんまり点取れてない時なのかなっていう気もしないでもないですけどね、まあ、バーズ選手は大体19点とか20点とか、
うんうん、
まあ、少なくても14、5点ぐらいはよく取るんでしょうけど、
うん、
結構負けた試合見てると堂原選手が2点しか取ってないとか、
うんうん、
結構ねそういう試合もあったんですよね。
なるほど、
うん、だからまあちょっとそういった分、松崎健人選手はねずっとスタートで出てる感じですけどね、
出てる感じ、
うん、
そう
結構ね、試合見られた方の話聞いてても、
うん、
あの結構地味にこう頑張ってボール運んでるっていうような、なんかそういう印象があるみたいで、そうですね、ちょっとここからだんだん噛み合う部分も出てきたようなので、なんかねちょっとどうしちゃったのかなと思ってたんですけどね、
なるほど、
うん、ちょっとねここからちょっとね B1 から落っこってきた組がちょっと元気ないかなっていうのは感じてて、
うん、
西地区行くと、うん、1位が広島、
うん、
12勝1敗、
お
これ強いですね、
強いな、
うん、で次が、熊本で10勝3敗、
うんうん、
まあ、熊本まで上の方行くっていうのはまあね、
うん、
予想はできましたけど、うん、でその次に島根で8勝5敗、
うん、
うん、で次は愛媛で4勝9敗、
うん、
次は香川で 3勝10敗かな、
3勝9敗、
3勝9敗か、
うん、
であとその最下位になってるのが、バンピシャス奈良で2勝10敗、うん、シカッチェ奈
良
でこの1位の広島にはあの去年までストークスにいた酒井怜央選手とかね、
うん、
あと島根にいた岡本飛龍選手とか、
うんうんうん、
うん、あと横浜、
山田健二選手と
かね。今飛んだ。あ、前横浜にいたあの山田健二。
はいはいはい、
うん。うん。割と渋い選手をこう取ってましてね。
うんうんうん。
うん。まあ勢いのある選手というか、
うん、
勢いのある選手とベテランの選手をこううまく噛み合わせてやってるような様子なので、
うんうんうん、
うん。ようやくこう上に上がるための何かを掴みかけてるのかなっていう。
うん。
まあ、ちょっとまだ始まったばっかりなんでね、
そうやな、
ゴールデンウィークまで続きますからね、
うんうんうん、
来年のまあなあと何がどうなるか分かったもんじゃないですけど、
うん、
うんうん、まあ B1 でいうと栃木ブレックスが去年とは真逆の状況、
うん、
だから田臥選手がねちょっと腰痛でここしばらく出てないんですよ、
ね、あ腰痛出てきたんや、もう、うん、ずっと持ってるもんね、
そうですね、うん、まあそんな中でなんとかこう控えの選手が結構ね、
うん、
いろいろ経験積んで、昨日なんかはちょっと変な巻き方しちゃったんですけどね、滋賀相手に、
うんうん、
ですけど控えのメンバーのこう試合に出てるそのシェアタイムっていうのがすごい増えてて、
うん
うん、ブレックスが以前優勝した時も、ね、セカンドユニットがすごくこう、
うん、
タイムシェアしてて、結構出てる時間が長くて結構セカンドチームのこう取ってる点数が結構多いなんていうこともね、
うん、
優勝したこう一つの要因になってましたけど、
うんうんうん
うん、今なんかもうちょっとね田臥選手が出れないので、
うん、
スタメンになってますけど、あの鵤選手とかね、
うんうん、
この選手が控えで出てきて安定して活躍するっていうのも結構大きいみたいで、 そうですね、あと去年あまり出れてなかった、
うん、
あの富山から2年前に来た山崎選手、
うん
うん、一時期あのスラムダンク奨学金でね、
はい、
うん、だこの選手なんかも渋くディフェンスで活躍してますし、
お、
うん、
よく見てるな。
まあ、ディフェンスがやっぱできる選手、ディフェンスやるチームだと、
うん、
オフェンスで目立たなくてもディフェンスやる人だったらこう試合に出れるじゃないですか。そこがまたいいなっていうふうに今思ってる部分なんですけどね。
なるほど、
うん、あと秋田がやっぱりね、ちょっと今3勝9敗ですけど、
うん、
やっぱ試合見てるとかなりね上から当たってて、
うん、
B2 の時もずっとそれで勝ち続けてたんですけど、
うん、
B1 になってもやっぱ上から当たってるんですよね。
お、
試合通して。
そうなんや。
まあ、ハーフより、まあ、フルコートとまでは言わないですけど、
うん、
ハーフより手前から当たってってるんで、
おほほほ、
やっぱそこでこうタイムを削ってっていうような、だからやっぱスティールからの点が結構多いですよね。で、本当にこれ前も話しましたけどね、
うん、
やっぱ改めて秋田の試合見ると、
うん、
今ポイントガードやってる中山選手、
うんうんうん、
ほんとすごい。
どの辺が？
あのね、東海大の時はポイントガードではなかったんですよ、
うん、
どっちかというと2番で出てたんで、
うんうんうん、
中山にポイントガードやらせるってことはお金適任者がいないからかなって私は勝手にそう思ってたんですけどね、
うんうんうんうん、
まあパス出しとかすごくうまいし、
うん
うん、しかもスティールとかするし、
うん
うん、なんか非常に落ち着いてるんですよね。
うん、
うん、思った以上にボールのキープ力もあるし、
うんうんうん、
相手が、ね、マッチアップする選手がやっぱ速い選手が多いわけですけど、
うん、
そういう人に対してやっぱり、まあ、橋本選手と同じようにこうタフなディフェンス上からやるし、
うんうんうん
うん、なかなかこうなんて言うんだろうな、彼の人気が高いのはすごくわかる気がします。あのバスケのこう経験者の人だったら、
うん、
ディフェンスが好きな人だったら、
うん、
多分彼のプレーは見てて絶対感動すると思います、
ね。うん、おあ、分かるわ、モン吉の見てる視点が。
うん、
そうやね、そういう情熱的なディフェンス好きね、モン吉。
うん、そうですね、やっぱり見ててすごくいいなと思います。
分かるわそれ。
でですね、
うんうん、どうぞ。
私、
うん、
昨日 B リーグ実際会場に、はい、実はこんな私が今年初だったんですけど、
ね、おお、そうなんや、忙しく
ってきたんですよ、
うん、
行ってきたのが、
うん、どれ見てきたの？
アルバルク東京対琉球ゴールデンキングス、
うん、おー、いいじゃないか。
はい、古川選手出てます。
出てました。
うん、
いいね。
でこれね、
うん、
まあちょっと今回は金曜日と土曜日だったんですよ、その試合が。
うん、
で金曜日は私仕事で行けなかったんで2戦目に行ったんですけどね。
うんうんうん、
1戦目は、
うん、
いきなり1ピリで26対10みたいになって、
うんうんうん、
もうキングスのですねディフェンスが炸裂、
へー、
アクバルク全然シュート入んないみたいな感じで、
あ、もうスティールからランゲームみたいなことになってしまったの。
そうですね、まあ、その後結局さすがに追いついてきましたけど、
うんうん、
結果としてでも67対53、
うんうんうんうんうん、
数字だけ見ると危なげなくキングスが勝ってると、
うん
うん、で私はその次の日見に行くわけで、
うん、
でその金曜日の初戦のこの結果を見たときに、
うん、
私はキングスを応援してるわけですけど、
うん、
怖いなと思ったんですよ。大体こういう時って、
うん、
今度負けた方が修正をして、
うん、
強いチーム同士だとほぼ一緒いっぱいに持ち込むケースが非常に多いので、
うんうんうん、
だからキングス応援だっつっても今日キングス勝っちゃった方が明日ちょっとこれ危ないななんて思いながらですね、
うんうんうん、
見に行ってたんですけどね、
うん、
で行った会場っていうのがあの立川立飛っていうあの、
うん、
まあ、割と新しいところで、
うん
うん、この前あの大坂なおみ選手なんかも日本で試合やった時の会場のところなんですよ。
なるほどなるほど、
うんうん、中央線の立川っていうところからモノレールで2駅ぐらい行くと、
うんうんうんうん、
もう降りたその目の前がもうその立飛の体育館なんですけどね。
へ、
うん、立川駅でモノレールに乗り換えて、
うん、
で自動改札くぐって駅の階段上がってってふっと目の前見たら、
うん、
解説の倉石さんがでっかい荷物持って立ってまして、
ああそうなんや、
うん、こんな荷物持ってわざわざここでモノレール乗るってことは、
うん、
今日の解説はきっと倉石さんだなと思ったら、
うん、
やっぱりそうでした。
ああそう、
はい、
何か話したりしなかったの？
いや、なんか怖いオーラ出してたんでやめました。
ああそう、
はい、
相変わらず滑舌は悪いんやろうか うわ、言ってしまった。
まあ、いえいえ、まあ、あと奥さんとも一緒にいてたんでね、まあ、あんまりそういうことはせず。
おとなしくしてたんやね。
まあ、おとなしくしてましたけど、ね。はい。
なるほど。
で、うん、まあ、試合見てたんですけどね。
うん。
うん、まあ、いい試合でですね。
うん。
でもね、また、
うん、
琉球が、うん、リードしてたんですよ。
ほ
う、うん、でもさすがに昨日だけは、うん、ま、アルバルクが追いついてきて、
うん、
でブザービーターをね、に1ピリの、うん、1ピリの終わりと2ピリの終わり両方ともブザービーターかなんかでシュート決められちゃって、
うん、
なんか縮められて前半終わってみたいな形、縮められてというか逆転されちゃったんだったっけな、なんか1点ビハインドぐらいだったような気がするんですけど、まあ、そんな形で折り返して、
うん
うん、まあ、奥さんとも一緒に「いやー、いい試合見に来たねこれね」なんつって、
うんうん、
キングスには勝ってほしいけどこの試合面白くなるねっていうふうに見てたんですけどね、
うんうん
うんうん、でちなみにですね、馬場選手がいなかったんですよ、アルバルクは、うん、
あ、そうなん、どこ行ってたの馬場雄大選手。
いや、あのね、結局何かと思ったら、
うん、
体調不良だったらしいです。
あ、普通に本当にうん、さっき話が出てきたいつものパターンとかじゃないよね。
うん、それ移籍とかだったらビビりますよ。ちょっとどっかのチームの移籍でもそれいくつかありましたからね、
うんうんうん、
体調不良とか言って言いながら、うん、その1週間もしないうちに他のチームと契約ってどういうことやねん。
そういうことじゃない、
ね、まあ、あまりよく使われない体調不良って。じゃあ実際本当になんか腹痛じゃない、なんだっけな、うん、なんか当日それで帰ったとかなんかそんな話を聞きましたけど、
うんうんうん
うん、そうですね、
うん、
でね、面白いなと思ったのが、
うん、
まあ、その、まあ、琉球キングス の、 そのゴールデンキングスのヘッドコーチっていうのは、まあ、笹野リオさん、
うん、
まあ、今ね注目されてる熱いヘッドコーチなわけですけども、
うん、
結構ね今回のアルバルク戦にねゾーンを使ってきたんですよ、 2-3 ゾーン。
へ
え、珍しいじゃないですか、結構
B1 でゾーンって、うん、
いやブレックスとかが要はアメーバーゾーンは使ってくるんですけど、
うんうんうん、
アメーバーゾーンじゃなくて普通の 2-3 だったんですよ。
へ
え、これでもねアルバルクの特徴よく掴んでるなと思いましたけどね。
あ、そう、
やっぱりスリーポイントシューターが、
うん、
スリーポイントシューター専門の選手がやっぱいないし、
うん、
うん、だからアレックス・カーク選手っていうね2メートル12、3センチぐらいの選手がいるわけですけど、
うんうん、
なかなか中に入ってプレーはさせてもらえなくて、ハイポとかその辺からのシュートばっかりになっちゃってたんですね。
あ、なるほど、
まあ、ただそのシュートもうまいんでそこそこ入ってましたけど、
うんうんうん、
でも結構外してもいましたんで、
うん、
そうですね、だからその1戦目のいきなり26対10とかでリードした試合なんかも割とゾーンを対応してたみたいなんですよ、
うん
うん、だからそのゾーンをねまた見に行った日も使ってもさすがにその日は修正してくるだろうなと思って、
うん
うん、まあ、多少は修正されてたみたいですけど、うん、結構やっぱり強くゾーン結構使ってました。半分ぐらいゾーンやってましたからね。
あ、そんなに、
うん、
うんうんうんうん、
あ、ただね最初だけはねちょっとゾーンじゃなくてマンツーマンで、
うん、
田中大輝、まあ、結局馬場選手もいないし、
うん、
まあ、エースは田中大輝選手になるわけですよ、
うんうんうん、
で実はキングスもスタメンが1人怪我してて離脱してて、
うんうんうんうん、
2年前ブレックスから行った須田選手、
うん、
なんで今回田代選手がね、うん、スタメンで出てたんです。
うーん、
あ、ちなみにキングスのスタメンは浪里、うん、
はあ、
田代と、
うん、
古川、
うん、
であと、アイラ・ブラウンと、
うん、
あと
ジョシュ・スコットかな、
ジョシュ・スコットですね、うん、この5人がスタメンだったんですけど、
うん、
もう田中大輝選手を田代選手がもう徹底マーク、
へえ、
フェイスじゃないけどほぼフェイスに近いぐらいの徹底ぶり、
へえ、そうなんや。
でも逆にアルバルクは、うん、ピックアンドロールがすごく得意な、ヘッドコーチがそもそもねピックアンドロールを日本代表の時も徹底的に、
うん、
もう何センチずれてるぐらいのことを言いながらこうしてたような人ですから、
お、
うん、もうしつこいぐらいにピックアンドロールしてくるんですよ。さすがにそれを2回も3回も右左で繰り返されるとさすがにちょっとハマっちゃうじゃないですか。だからそこのところで抜かれるんですけど、そこのまたカバーが早いみたいな感じで、
うーん、
だけど外がそんなに入んないからそこでパッてまたパスをさばかれて外から打たれても、
うん、
まあ、ちょっとザック・バルンスキーはだけはちょっとスリーポイント怖いので、
うんうん、
そこだけはちょっと打たせていけないってことで随分やっぱ警戒してるようでしたけどね。でもそうやってなるべく遠くからのシュートを打たせて、
うん、
リバウンドしっかり取ってっていうような、でもアルバルクアルバルクでそこのピックアンドロールを抜いてきてカバー早く来るもんだから、そこで田中大輝選手がボールをポーンとこう上に浮かして、それをアレックス・カウク選手が空中で取ってダンクみたいなのを2回か3回やってたんですよ。だからディフェンスの寄りの速さとかをそういうエアプレーでねかわしちゃおうっていう、なかなかこう普通の人たちには真似できないバスケットをアルバルクもガンガンやってくるわけですよ。だからこれどうやって止めんだろうなと思いながらね見てましたけど、まあ、でも肝心なところやっぱりね、バランスキー選手がね、スリーポイントをもうブザービーターに近いのをバコバコ大事なところで決めてくるんで、なかなか話そうにも話せなくて、本当に最後の最後まで大接戦になりまして、
寝打ちあるね。
でね、キングスはキングスでね、もともと B リーグの開幕戦の時の、まあ、これ組み合わせなわけですけど、その時はやはりミスター琉球といえばもう岸本選手、今年はキャプテンなんですけど、でも今回琉球はガードを強化してますよね、三河から橋本選手も取っちゃったし、それこそ波里選手も滋賀から来て、
そうやんな、
あと超ベテランの石崎選手もいて、だいい意味で緊張感持ってやってるみたいなんですけど、でもスタメンは波里選手になっていて、でね、もうね、もう試合通しても波里選手がもう本当に観客を魅了するかのようなこうパスさばきとか、やっぱプレーぶりで、もう見てて、まあまあ、あっても変ですけど、もう完全にこれ岸本選手、もう波里選手に取られちゃったなこれっていう感じだったんですよ見てて。岸本選手のプレー私も好きなんですけど、ただ波里選手はもうなんか確実にもうそれより上行ってんなこれやってぐらいもうすごくて、もう緩急使えるしシュート力あるしパスもなんかもうキラーパスとかガンガンやるしっていう、もう完全にコート支配できるタイプなんですね。
そうやんね、目立つよねこの人、
そう思ってたんですけどね、ところが最後の方で、その決戦のところで、ちょっとミスを連発しちゃったんですよね。なんかちょっと変なパス出しちゃったりとか、そしたらなんとそこで思い切って、岸本選手に変えたんですよ。まあ、岸本選手もまあタイムシェアしてるんでもともとそこそこ試合には出てたんですけど、残り2分のところで波里選手下げちゃったんですよね。
お
お、ここで岸本で勝負いくのかどうなんのかなと思ってたんですけど、これがすごくて、もう大接戦の時に3ポイント2発、しかも1本は結構遠くから、
へ、
1本入れてその後1本外しちゃったんだけど、その後もう1回打ってそれも決めて、それが完全にとどめになりまして、結果として69対75でキングスが要はアルバルクに2連勝してと、いう形で勝ちまして、
大きい勝ち星やね。だからもうここは本当にもう延長にいってもおかしくないようなゲームやったよね。
いやもう本当そうですね。私の後ろにね、おそらくですけど、アルバルクのファンの女性の方、お子さん連れかなんかで来てる人たちが来てたんですけどね、なんとなくこう若干ちょっとまだ悪い部分もちょっとあって、なんかちょっとイラッとしながらも声がよく聞こえてくるんで聞いたんですけど、私アルバルクを見に来たんだと思うんですけど、そのうちの一人がなんか琉球の方がいいなとか言い出してます
ね。
まあそんなのもありまして、
面白いなそれ、ゲーム見ながら、
やっぱりね、何かを感じたんだと思いますね。話聞いててやっぱりこうバスケット詳しそうな人たちじゃなかったですけど、声が聞こえてくるのを聞いてる限りではね、ですけどやっぱりそんなにね目超えてない人でもやっぱりキングスのこの良さが分かるというかね、あとは最近変わったのが B リーグになってからかな、応援席的なところの位置がちょっと変わった感じがあって、応援席として多いのは、各チームのベンチの後ろ、そこは若干応援席っぽい流れだったんですけど、最近見に行ってると、要は自由席の位置が変わったからっていうのもあると思うんですけど、 あのゴールの裏側がやっぱ応援席に結構定着しつつあるんですよね。
ああなるほど。
オールジャパンなんか見に行っても、うん、応援席はもう入れ替え制の応援席はもうここ、
うん、
っていう風に決まってるんですよね。
うん、
エンド側が、
うん
うん、もう私はあのエンド側じゃなくてこうベンチの後ろ側の方の自由席がちょこっとだけスペースがあったんで、
うんうんうんうん、
やっぱそこが一番よく見えるんで見てたんですけど、
うん、
もうね、
うん、
琉球側のエンドはもう全員琉球ファンでしたね。
へ
え。赤い T シャツ着てる人が誰もいないんですもん。
ああそう。
でもアルマルクの場合応援団がいるわけじゃないので、
うん、
特に音頭取る人がいないんですよ、
うんうんうんうん、
だから結構マイクパフォーマーの人かなんかがこうね、
うん、
ミュートそれに客さんが合わせて手拍子打つぐらいだったり、
うん、
あとは音楽が流れてそれに合わせて手拍子するみたいな感じなんですよね、
うんうん
うん、でもキングスの場合はそうじゃないから、
うん、
ちょっと音楽が止まってるとアルバルクの方の応援する人って別に特にこう音頭取るわけでもないからシーンとしちゃうんですけど、
うんうん
うん、そうなった時にもずっとゴーゴーキングスっていう感じで、ずっと声が鳴り響いてて、おい琉球のホームかこれはっていうちょっとブレックスに近い感覚といいますかね。実際ちょっと沖縄出身の私の知人が結構多いんですけど、
うん
もうね、藤森さん絶対、
うん
キングスのホーム来た方がいいと、
うん、
いろんな何人かの人に同じことをかなり熱く言われたんで、いやブレックスもいいけど、
うん、
キングスのホームも絶対何かを感じてもらえると思うから来て、かなり言われましたね。
すごいな、結構プライド持ってやってんねんね。
多分そうですね。
すごいね。
あとは沖縄名物の指笛がピーピーピーピー、
ああなるって
もうすごかったですよ。だってアルバルクのホームなのに、
うんうん
アルバルクの選手がフリースロー打つときにもうすごいピーピーピーピー 4,5 人ぐらいが指でピーピーピーピーやってるから、アウェイ通ってぐらいの多分嫌な感じでフリースロー打ってたと思うんですけど、実際アレックス・カーク選手割とフリースロー率高いはずなのに結構外してます。
そうなんや。
これは効いてんなと思って、うん面白かったですやっぱりね。なんかイベベってちょっとこうヤジっぽいからね、
うんうんうん、
若干ちょっとこうあんまり印象良くない印象あるんですけど、
うん、
なんかこうキングスのイベベは沖縄の文化だからいいんじゃないかって言って、
う
ん、あれだったっけな、千葉の島田社長だったかな、
うんうんうん、
ツイッターかなんかでいいじゃんそれみたいなことを言ってて、
うんうんうん、
まあ擁護してるというかそれはそれでありなんじゃないのみたいな、
うんうん
うん、それ見てなんか全体的にこう他のチームとの間の中でも、まあ、キングスのイベブは、まあ、まあ仕方ないというか、
ほうほうほうほ
う、なんかねそんなような雰囲気になってる部分もありまして、今年まだブレックスの試合見に行ってないんですけどね、先にキングス見に行っちゃいましたが、
うん
まあ、ただ古川選手とかね、
うん、
並里選手とか私大好きで、もともとブレックスにいた選手がね、
うん、
やっぱりこういるチームだし、
うん、
うんキングスも結構好きなチームなので、
うん、
で何よりこうさっき言ったようにこうディフェンスを頑張るチーム同士なんで、
うん、
やっぱりスコアも1試合目が67対53で、
うん、
2試合目が69対75ですよね、
うん
うん、やっぱりこういうスコアになるんですよ、
うん
うん、これが89対ね、
うん、
いくつとか
あれもしもし
30点離れるなんてことも今度はあもしもしはい
あ今ちょっと
切れてた、まあ、30点離れることもないし、
うん
うんそうですね、
うん、
やっぱこういう試合が一番こう熱くて面白いなっていうところですけどね。
なるほど。
これはあくまで私の好みですけどね。点取るけどまた取られてっていうその攻防を楽しいっていう人も当然いますから、
うんうんうん、
あのね、B コルとね、
うん、
あと新潟アルビレックスあたりがね対戦するとそういうスコアになるんですよ。
へ
ー。でも新潟今年面白くて、
うん、
あそらこれも紹介しようと思ってたんだ、
うん
新潟のスタメン今ねちょっとすごいんですよ、うん、
えなぜなぜ
あのね、
うん、
ちょっとね早いチームになっていて、
うん、
なんと、
うん、
スタメン五十嵐選手
お
柏木選手、
うん、
この五十嵐柏木のこの線2人揃ってスタメンって、
うん、
これちょっとね以前からのね、うん、学生バスケのファンだった人は、
うん、
おーって思うような流れじゃないかと思うんですけど、
えなぜ
元チームメイトですからね大学の時
お
ーもともと五十嵐選手の1個下が柏木選手で、
うん、
この2人が中央にいた時中央めっちゃ強かったんですよ、
うんうんうん
うん、でこの2人がもう超高速コンビって言われてて、
うんうんうん
う
ん、
もう誰も止めらんないみたいになってて、
うん
うん、で先に五十嵐選手が卒業して、
うん、
でその時に柏木選手がキャプテンを引き継いだんですけど、
うんうんうん、
でも柏木選手がキャプテンの時に結果として負け越しちゃって、
うん、
合格しちゃったんですよ2部に。
うん
そのあたりからちょっと中央は1部行ってまた落ちちゃってとか、
うんうん、
結構そういうことが続くようになっちゃったんですけどね。ただその時以来のコンビ。
なるほど。
そうですね。これにちょっと実はつい前節かなんかで怪我しちゃったらしいんですけど、うん、あの琉球から行った、
うん、
あの渡辺龍之介選手、
うん
うん、あとガードナー選手、
うん
うん、あと、沖縄出身の上田選手だったかな、
うん、
この辺がスタメン。
うーん
もう一人あのハミルトン選手っていう、外国人選手もいるんですけど、
うん
まあ、ちょうどこの前やっと復帰はしたみたいですか。それまでは怪我してたので、
うん、あ怪我しとったよね、うん
うん、だからもう高速で攻めて、
うん、
でダメだったらプリプリ君のガードな選手でゴリゴリって点を取るという そういうバスケをずっとしてたみたいで、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ちょっとある意味新潟のバスケットちょっと面白いかもしれないですね今年ね。
うーん
ガードナー選手もあんだけプリプリしてて、
うん
ね、なんかあんまバスケうまそうに見えないのに何であんな点取るんだろうってちょっとねガードナー選手も注目ですけどねやっぱりね。
なるほど、
そうですね。ちょっと新潟は私の中ではちょっと今注目しているのと、
うん、
あと川崎がちょっとね、まあ、ファジカス選手がちょっと結果から復帰したばかりっていうのもあるでしょうし、
うん
微妙に噛み合ってなくて、
うんうん、
ちょっとね7勝5敗ってことで。
そうやなちょっと寂しいな、うん、
でもね逆に、控えでずっと出てた藤井拓磨選手がね、
うん、
プレータイムはさらに去年よりも増やしててすごい活躍してるし、
うん、
あとね以前日本一一番厳しい練習をしてるってことで有名だった東海大九州、
うん、
大学あるじゃないですか、
うんうんうん
うん、九州東海大か、
うん
うん、そこの選手がね一人ね林選手っていうのかな、
うん、
シックスマンとか7番目ぐらいで結構試合に出てて活躍してるんですよ。
へー
渋い選手が出てきたなと思って、
うんうんうん
うん、やっぱ日本一厳しいね練習の厳しいチームにいたっていう選手がもうちょっとこうね、
うん、
B1 とか B2 でもっといっぱい出てきてくれると
思う
ので、
そうだ
よね、そこも面白いなと思いましたね。あとは横浜ピッコロは相変わらず川村選手がいろいろと面白いことをやってくれるので、1ピから3ピリまでお前サボってたんちゃうかいっていうぐらい0点だったのに、
うん、
4ピリで一気に3ポイント何本決めるとか点取りまくって
うんうん、うん、
勝っちゃうとか、
へ
なかなか面白いことが、
うん
うんまあ、そういう味方でまた楽しむ方法もあるということなんですけど、
うん、なるほど、
そうですね、まあ、ちょっとまだまだこれからどうなっていくか、
うん、
大きな順位の変動なんかもあるでしょうし、
そうやね、
外国人選手なんかもね、
うん、
また誰かがこういなくなってでまたなんか誰かすごい選手を呼んでくるなんていうチームもあるかもしれませんし、
まあまだまだこれ序盤に入るんかな、まだまだ
だってもうねブレックスの話ばっかりして申し訳ないですけど、去年ブレックスビリでしたからね最初、うん、東で、
ああそう、
それが、
うん、
結局プレーオフ行っちゃったわけですから、
うんうんうんうん、
うん、結局何かが叶え始めることによって
グッとビリやったんやったっけ、
そうです、
うん、
でしばらく経ってからやっとレバンガーに追いついて、
うん、
でサンロッカーズにも追いついてみたいな形で、
うんうんうん、
うん、
そう考えたらすごいよね、まだまだ分からないよね、
わかんないです、
うん
うん、まあこれもね B1 でもねこのまたちょっと B2 の上位の今いるチームの中でじゃあ B1 ライセンス持ってるチームが何チームあるかっていうと4チームぐらいしかなくて、
あ
ちょっとねここだけの課題はどうにかした方がいいなとは思うんですけど、
うん
これは冷めるよっていう、
うん確かに、
うん確か茨城ロボットと仙台と熊本、
うん、
広島は行けるんだけど、うん、確か中地区1位の信州とあと2位の名古屋は確か持ってないんじゃなかったかな、
うん、
例えばですけどね、
うんうんうん
うん、まあそういうところを含めて、
うん
うん、果たしてライセンス性がいいのか悪いのかってのも含めて、
いやそうよね、でも本当に最低限の編みかけしておかないと選手のためにならないしね、うん、ファンのためにならないし、
そうですね、だから、うん、なんつんだろうな、こう美術の、うん、そのラインっていうのをもうちょっとこう B1 ナイス持ってるチームじゃないと B2 に行けないとかにしないと、
うんうんうん、
結局 B2 で言うし、ね、1位になっても B1 に行けないとかっていうなんかちょっとね、
うん、なんか興ざめするよね。
そうなんですよね、
うん
うん、まあ、今 B4 まで できましたけどね、
うんうんうん
うん、
B4 なんてもう一般の人じゃないの？
そうですね、でも割と岡山トライフープスとか、
うん
うん、まあその辺も B4、うん、そうですね、地域リーグ的な雰囲気にはなってるのかもしれませんけど、
そうね、
うん、でも B4 でちょっと活躍した選手が B3、B2 に行ったりとか、
うん、
どっちかというとそういうポジションになるんじゃないかと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
チームとしてこう B3、B2 に上がるというよりは、
うん
うん、
なるほど。
あるいは B3 にその企業チームがまだいくつか残ってるから、
うん、
その辺のチームと入れ替わりみたいになっちゃうのかな、
うんうんうん、
別に入れ替え戦あるとかじゃなくて、
うん、
結局最終的な決断をしなくちゃいけないわけじゃないですか、もうプロだけになるのか、
うん、
企業チームだけで行くんだったらもう B3 にもいられないよっていうになれば、
うん、
地域リーグに落っこってって、うんうん、実業リーグに落っこって、うん、逆に実業リーグの中にいて、
うん、
やっぱプロ登録したりチームが B3 に上がってくるとか、そういう、こう入れ替え戦じゃないけど、まあ、そういう流れでの入れ替え的な結果として入れ替えになるというかね、
うんうん、
そんなことはちょっと今シーズンの終わりあたりにあるんじゃないかなという気はします。
なるほど。
B4 がこうやってだんだん動きが活発になってきてるので、
うんうんうん、そこの連動をちゃんと知っておかないと、さっきの話繰り返しになるけど、だから冷めちゃうよね、どうせ勝ったところでとか、
あ
と、
ね、
まあ、上がれる予定じゃなかったところはなんか上の順位のチームが出れないから、
うん、
出れないというか、あの入れ替えできないから、じゃああんたたち上がっていいよ、うん、なんかそれファンとしてやったーとなれないね。
なれないですね。
なんかその交通整理は必要だね。
そうですね、うん、何が人を呼ぶのかっていうのはちょっと分かんないですね。
本当に、まあ今日はこんなとこですか。
そうですね、
今日は1時間21分、
まあ、長くなってしまいました。
長くなってしまいました。僕 の、 あの出だしがちょっと長かったせいでございます。
い
え
い
え、すみません。皆さんも319回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。